天ラジオ始まります。この飛天ラジオではですね、下請けから脱出したい、なんか下請けから脱出できないかなと思っている方たち、特にクリエイターさんが多いかとは思うんですけれども、そういった方にですね、何かヒントになるようなお話ができたらなということでお話をしています。そして前回はですね、ちょっとひよこ食い、いわゆる企業間近の人とか、ちょっと新しい一歩踏み出したいなという人たちを巧みにですね、巻き込んでがっぽりとお金を取っていっちゃう怖い人たち、ひよこ食いの人たちの話をしたと思います。で、実は私が話している杉さん、ひよこ食いにかかっちゃったみたいなんですね。いよいよちょっと杉さんからですね、ひよこ食いにかかった話、ちょっとお聞かせいただきたいなと思います。それで、まずですね、前精神論型とかですね、スピリチュアル型とか言ってた方とブランディング型という話をしてたんですけど、杉さんはどっちの方でかかったんですかね。
はい、たーちゃんこんにちは。
こんにちは。
そうですね、思い出すと多分両方かかっているんじゃないかなっていう気がします。
すごいですね。じゃあかなり高度なハイブリッド型っていう感じですね。
は
い、
そうですね。
はい。
でしかも前回金額の話が出たと思いますけれども、結構やっぱり払いましたね。
行かれましたか。はい。
行きました。
はい。
で、それで、精神論型です
け
ど、もう完全にそれはスピリチュアル系。
はい。
いなくて、
ち
ょっと流行っていって、だいぶ今言葉として定着したと思うんですけど、波動系ですね。
はあ、
波動を上げる。
波の動きですか。
そうです。波の動きで波動ですね。
はい、はい。
で、それで、その波動を上げることで、人生において成功が手に入れられると。
はい、はい。
そういったセミナーに出まして、
はい。
で、それでもうひたすらですね、その波動を上げるためにはどうすればいいのかというノウハウで、トップの方は、神様と繋がられてるんですね。
はい。
で、それで、悩んだ時に神様に質問をして、答えをいただくんですけれども、
はい。
その答えをイエス・ノーで返していただく方法として、親指と人差し指を擦って、そしてその時のちょっと感触で、今神様がイエスって言って神様がノーで言ったっていう反応を、自分の中で、それを見つけるみたいな、そういうのをひたすらやらされましたね。で、それで、それを鍛え上げるために、やっぱり合宿があったりとか、で、合宿もですね、一番高いやつだとハワイでやったのかな。
ハワイ行ったんですか？
私はね、実は、行かなかったというか、そこに行く手前の段階で、自分の中でストップがかかって、やめたということですね。で、行かれた方たくさんいらっしゃって、で、あとは国内ですといろいろ温泉地とか、いい神社があるということで、その神社のそばのホテルに行くと。ホテルの感じもですね、大部屋を取ってみんなで雑魚寝をしてみんなで波動を上げようみたいな感じがありまして、それで一人当たり3万円から4万円ぐらい宿泊費を取るんですけれど、おそらく
雑魚寝で
、ですけれど、おそらくその部屋自体はそんなにしなかったんじゃないかなって気がしますね。波動が上がるんだったらということでみんな参加していくわけですけれど、波動をですね、上がる上がんないっていうところで数値化してくださるんですね、その方
が。はい。
で、ちゃんとですね、そういう、なんていうか、合宿とか、あとはその先生の、何か、コンテンツですね、そういうのを買われたりとかすると波動がちゃんと上がると。で、買ってない方は逆に上がりもしないし、むしろ下がる傾向にあるみたいな、感じで、いつも採点をいただきましたね。
測るってのは何で測るんですか？
その先生のその指で擦る。そう。で、神様からこういう得点をいただきましたみたいな感じですね。
すごいですね。はい。
そうですね。
やっぱりそれはもう入っちゃうとそれに、その雰囲気に飲まれちゃって、信じちゃうんですか、そういう。
もう信じてしまいますね。
あ、
信じてしまいますし、私もやっぱり信じましたし、あとはそれで、なんていうか救われたというか、辛くてしょうがなかった方なんかが、本当にもう友達もできてとか、そういう結果も、あったので、一概に効果がないというふうには言えないわけなんですけども、ただ少なくとも私はちょっと指こすりあ、こすって神様と交信っていうのはできなかったですね。
ああ。ちょっと私からそのね、その人が本当にひよこ食いかどうかはちょっとよくわからないんですけれども、まあ、その類のものって、確かに、詐欺と違ってて、全員がダメなわけじゃないんですよね。
そうですね。
怖いところ、ひよこ食いっていうのは。
うん。
まあ、中には、うまくいく人も全くいないわけではないんですけれども、
うん、
多分ほとんどうまくいかない。
そうですね。
ね、
やっぱりその中でうまくいった方なんかは、その人のホームページにお客様の声として載ってるわけなんですけれど。
そうですよね。だからそういうひよこ食いの特徴は、まあちょっと極端な話、100人に1人うまくいっても、それがその人だけが載っちゃうわけですよね。うまくいった人だけしか、要するにうまくいかなかったシェシルリーは載らないわけですから。
はい。
まあ、要は、詐欺ではない、完全な詐欺ではないので。
そうなんですよ、ね。
ただまあ、ひよこ食いの場合はまあ、高額の割に対して効果がなかったり。
そうなんですよね。
ただまあ、スピリチュアル系っていうのはちょっとやっぱり、ほぼ、むしろ、ボロボロになる人の数が多いので、やっぱり。
まあ、そうですね。ただ、スピリチュアル系で、その時学んだことってのは、やっぱり、自分の中では何も残ってないなっていう感じがしちゃってます。はい、特に自分の事業においては、あんまり役に立ってないなっていう気がしてます
けど。なんか、要するに、スピリチュアルだけじゃなくて、ブランディング的なところもあったんですよね、なんか。
そうですね。
ハイブリッドっていうことですから。その、もう一つの側面はどんな感じなんですか？
ですね。まあ、実は私は、起業したときは、IT 系、ウェブ系で食べて、持っていたので、それ関係のツールみたいなのを購入して、そしてまあ自分自身のそのブランド力が高まるよ、スキルも上がるし、これ持ってるといい、すごく信頼されますよっていうことを購入したんですね。で、そのソフトは、まあ、毎月更新型で、で、月々、まあ、税抜きで3万5千円したのかな、で、そういうツールって結構あるんですけど、あって、そして、まあ、高額の部類に当たるんですけれど、でも、いろいろ説明を聞くととってもいいなと思ったので、じゃあぜひっていうことで購入したんですね。で、あとは、まあ、紹介してくださった方が、一緒に組んで、じゃあ杉崎さん自身のその仕事をもっと増やしましょうっていうふうに言ってくださって、ホテルの、まあ、ラウンジでですね、いろいろ説明を受けまして、それで、その時に、僕が仕事を取ってくるから、じゃあ杉崎さんにその仕事を回しますと。で、その時の、金額なんかも杉崎さんの設定でいいですよっていうことで言われて、自分自身もこのくらいの金額でやっていきたいというお話をさせていただいて、ぜひ頑張りましょうとなって、そしてまあその方からの紹介でそのソフトを購入するという形になりましたね。ですけれど、ですね、まあ3ヶ月ぐらい待ったら仕事1本ぐらい来るのかなとか思ったんですけど、待ってても待ってても全然来なくて、で、あとは、まあ、何か連絡、その方から途中連絡来るかなとか思ったんですけど、それでも、やっぱり来なかったんですね。で、まあ、1年半ぐらい続けたのかな。で、それで結局、その販売元の方に直接連絡をして、解約してもらったというか、
それはあれですか、杉さんの方から全然その人に連絡が取らなかったんですか？
一回ぐらいメッセンジャーとか取ってみたりとかしたんですけれど、まあいいお返事をいただけたので、もうしばらくお待ちくださいっていう形で、まあ待っていたわけなんですね。ですけれど、まあやっぱり来なかったですね、いい話は。で、こちらから仕事をせかしてしまうのも、あんまりかっこよくないのかなとか、変な風に思ってしまったので、それも良くなかったかなと思ってますけれど。
まあそれは珍しいですね。やっぱり、ひよこ食いってやっぱり、一回高額でバシッと取るんですよね。比較的月謝型って少ないんですよ。
はあ、なるほど。
やっぱ月謝型だと途中で気がつくとそこでやめられちゃうんで。
そうですね。
まあ、珍しい形です。まあ、もしかすると仕事を紹介するっていうことでうまく引っ張っていくっていう、
うん、
そういうやり方なのかもしれないですね。
なるほど。まあ、高額で取るっていう方も、1年間のプログラムだったんですけれども、で、1年間のプログラムで、だいたい120万円ぐらいだったかな。
はあ、
で、そのプログラムが終わった日に、卒業と同時に次のプログラムの案内が出て、でそれが、それの、教える権利を学ぶ。まあ、その波動を上げるための、まあ、講師というか、伝道師になるためのプログラムに入っていただきますということで、1年間で300万円という金額を案内されてましたけど、まあ、それが一旦高額で終わったら次もちゃんと待ってるっていうので、よく、まあ、設計ができてるなっていう気は、
ね。そうですね。
まあ、感心しましたけれど。
ええ、
やっぱり お客さんも切れてないみたいなので、
ええ、
その方ご自身はうまくいってらっしゃるのかなという気がします。
はい、はい。で、まあ、これだけだとですね、まあ、ちょっと身も蓋もないので、じゃあ、はいはい、どうしたらいいんだろうかと。皆さんもね、これから、ひよこ食いさんってやっぱり区別はつきにくいんですよ、やっぱり。ひよこ食いって。
そうですね。
紙一重だっていうところも大好きにしもあらずなので、言ってることはそんなびっくりするの変わんないんですけど、やっぱり、ひよこ食いとそうじゃない人の違いって、やっぱり、べらぼうにひよこ食いには高い。内容に比して、
うん。
っていうだけで、そんなに、まあ、びっくりするほど違うわけではないので、それ以外のところは。
うん、
まあ、スピリチュアルでもまともなものはいっぱいありますから。
そうですね。
なんで、ちょっと杉さん的にはなんかそこから、なんかこう学んで、こういうことをするといいんじゃないかみたいな話ってありますかね。
私自身は、まあ、気づいた時には多少落ち込みました。正直言って。こんなにお金払っちゃってどうしようと。で、その時にですね、二つ選択肢があって、一つは、お金払っちゃったんだから最後までやろうかなっていう気持ちと、あとは、もうこれ以上やっても無駄だからスパッとやめよう。でどっちがいいかなと思って。
そうですね。はい。
で、結果的にですね、後者を選んでよかったなっていうのが
今。そうですね。
後にして思えばですけれど。ですので、まあ、なんか、やっぱりね、皆さんももし、ひよこ食いかなっていうふうに感じられた時点で、もう、まあ、お金払っちゃってますけれど、時間の方が大切ですので、本当に途中でね、スパッと気持ちを切り替えた方がいいかなって気がします。
そうなんですよね。まあ、一つとしてはやっぱり損切りっていうんですかね。
はい。
まあ、私会計の人間なんで、会計的にはサンクコストって言うんですけども、まあ、一旦いっぱい投資しちゃうと、はい、なんかそれを取り戻すまではいなきゃいけないみたいな、そういう脅迫観念に駆られちゃうことがよくあるので、もう元々ダメなものに投資したんだから、もうそれは諦めなさいと、損切りしなさいっていうのがやっぱり一番いいのかなと思いますね。
そうですね。はいはい、で、あとは、その経験ですね。それを、ちゃんと自分自身の経験に落とし込むために、何やったかっていうと、まあ、要はそれを自分のネタにして、ブログとかに話しちゃうと。
そうですね。
で、そういうふうにやった方が、まあ、それ見て、こんなすごかったのとか、逆に、バカだねとか言われながら、笑い飛ばせるぐらいの気持ちになった方が、気持ち的に前に行けるかなって気がします。
そうですね。もう、損切りしたった後はもうそれを、もう外に出しちゃって、もう出し切っちゃうと、うん、くよくよしないと。まあ、出すと結構忘れますもんね。
そうですね。で、あとは、まあ、お金も返ってこないので。だからもう、本当に高額な勉強料だと思って、諦めるしかないかなというふうに。
そうですね。
ただ、やっぱり時間がね、できますので、そこで自分自身の、じゃあやるべきことっていうのはやっぱり目の前にちゃんとあると思いますので、そっちに向かってやっていった方が、そのお金取り戻すっていう考え方でいくと、全然もう前向きかなっていう気がしますね。
そうですね。はい。わかりました。まあまとめるとですね、まあさっさと損切りして、で、あともう失ったお金はもうパーッと発表して発散しちゃって忘れちゃいましょうと。まあそういうことですね。で、まあもう今ある、これからの新しい人生を考えましょうということですね。はい。
そうですね。
まあ一つはですね、ひよこ食いに気をつけましょうというのもありますけれども、まあ一旦入っちゃっても、まあ怪我が大きくならないうちに抜け出しましょうと。 うん、まあそういうことですね、はい、
はい。
杉さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ちょっと僕笑ってますけど、結構辛い体験だったとは思いますけれども、
はい、今はもう、はい、あの、はい、自分でも笑っちゃってますんで大丈夫です。
はい、わ、はいはい、かりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、これで起点ラジオ終わります。皆様、ちょっとお楽しみいただけたでしょうかね。また、聞いていただければと思います。それではさようなら。